聖書朗読です。コリント人への手紙第16章18節から20節、新約聖書の334ページです。お読みいたします。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。宣教です。聖霊の住所と題しまして、大高先生より御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
お祈りを下げます。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる御神様、あなたが今日も生きておられ、お一人お一人に声をかけてくださり、共に礼拝の恵みに預かれるこの時を心から感謝し、皆を賛美いたします。ペンテコステのこの日の朝、聖霊様について御言葉に聞いてまいりますけれども、どうぞ主よ、この時あなたが語る者の口を清めてお持ちくださり、聞く者の耳を開いてくださり、同じ御霊なる神様がこの場を豊かにご支配くださって、お一人お一人にお語りくださいますようにお願いをいたします。あなたがこの場において豊かな御業をなしてくださることを期待して、救い主イエスキリストの皆によってお祈りを捧げます。アーメン。今日はペンテコステ礼拝でありまして、司法のコラムにも少し書きましたが、使徒の働き2章に非聖霊が降臨された出来事が記されていまして、その聖霊なる神様が降臨された出来事を記念するのがペンテコステ礼拝であります。別の言い方ですと、ペンテコステは教会が誕生した日と言えます。ペンテコステの時にキリスト教会は誕生いたしました。教会はエルサレムで誕生し、その後各地に宣教し、やがて日本にまでやってきて、この桜にまで来ました。そのペンテコステを記念する礼拝で、どの箇所から御言葉を語らせていただくか、毎年様々考えるわけでありますが、今年は聖霊に関する箇所を語るよう導かれました。それがコリント人への手紙第1でありまして、この箇所を通して、聖霊なる神様について御言葉を通して共に聞いてまいります。このコリントという町は大きな町でありまして、国際都市でもありましたが、道徳的には腐敗していました。そしてその影響を教会も少なからず受けていました。コリントの教会はパウロが宣教したことで誕生したわけですが、その後パウロはコリントの教会にいくつかの手紙を書いています。現存するのは 2通でありますが、まあ、おそらく4通はコリントに向けて手紙を書いていたと言われます。なぜそれほど手紙を書いたのかと言いますと、コリントの教会にはいくつかの問題があったからでした。第一コリントを読むだけでも、教会の中に分裂があり、近親相関の問題があり、仲違いがあり、今日の箇所の前後を読みますと、性的に乱れた状況があったことがわかります。パウロがコリントに手紙を書いたのは、その無秩序を正すことにありました。今日の箇所に至る流れを短く確認しておきますと、今日の箇所は6章の12節からの流れの中にあるわけですが、12節から13節、14節へと順に進んでいきますと、教会の中に性的な乱れがあったことがわかります。15節だけお読みしますと、15節には次のようにあります。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って、遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。そのような流れ、教会の中にあった性的な乱れについて語られている流れの中に18節がありまして、18節をお読みしますと、その性的に乱れていたコリントの教会に対するパウロの命令です。18節。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。パウロはみだらな行いを避けなさいと命じます。ここで避けなさいと訳されていますが、他の箇所では逃げるとお訳される言葉が使われています。少し訳しますと、みだらな行いから逃げなさいということです。逃げるというときにそこには意志があります。自分の意志を持ってそこから逃げる。パウロはみだらな行いを避けるように、みだらな行いから逃げるように命じます。この命令は現在形で書かれていますから、避けることを習慣とするように命じています。ここで思い出すのは、創世記に登場するヨセフです。彼は兄弟たちから売られてエジプトに行くことになるわけですが、そのエジプトで売られた家の主人によく仕えていました。その結果、主人からも絶大な信頼を得ました。そんな折、そのヨセフの主人の妻がヨセフを誘惑してきました。ヨセフは自分の主人の妻から迫られた。しかし彼は断り続けました。ヨセフがどのようにしていたかといえば、彼はその奥さんと二人にならないようにしていました。避けていたわけです。ヨセフは自ら罪を犯さないように注意し、変なことにならないよう逃げていた。ただこの後で嘘の証言から大変な目に遭うわけですが、彼自身は潔白でありました。このヨセフの姿は大変参考になります。私たちもここから学ぶ必要があります。誘惑をわざわざ目の前に置いたり、その中に身を置いたりしてじっと我慢するのではなく、避ける。何かの修行のように誘惑になるものを目の前に置いて我慢することが信仰ではありません。異性と密室で二人きりにならないように注意したり、歓楽街に行くことを避けたり、いかがわしい本が並んでいるところには行かないなど、私たちも工夫する必要があります。また思考がそちらに向かいそうになるならば、そのことを考えないようにする。パウロは、私たちが弱い人間であることを知っています。ですからそれに立ち向かって言って、勝利しなさい、などと言いません。パウロは、みだらな行いを避けるように命じます。これは若者だけでなく、 少年や婦人たちもそうですし、年代に関係なく気をつけなければなりません。この乱れた時代にあって、私たちは常に誘惑にさらされています。インターネットを見ていても、こちらはヤフーニュースを見たいのに、横に表示される広告には出会い系の広告が出ていたりする。私たちが注意深くないと、誘惑に負ける可能性はいくらでもあります。ですからパウロは命じます。みだらな行いを避けなさい。このように命じたパウロは、さらに続けて次のように語ります。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は、自分の体に対して罪を犯すのです。パウロは、人が犯す罪はすべて体の外のものだと語ります。しかしパウロは性的な罪は自分の体に対して罪を犯すと語ります。自分の体に対して罪を犯す。このことを理解するためには19節を読む必要があります。19節には次のようにあります。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。パウロは、あなた方は知らないのですかと始めます。この表現は第一コリントで多く使われている表現です。ここには、あなた方は知っているでしょう、そういうニュアンスがあります。そしてパウロは、私たちの体がどういうものであるのかを語っていきます。あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません、と語ります。これは単純に言いますと、あなた方の体は聖霊の宮だということです。あなた方の体は聖霊の宮だ。その間に二つの言葉があります。一つは、あなた方のうちにおられるであり、もう一つが、神から受けたです。あなた方のうちにおられるということと、神から受けた。この言葉からして、聖霊について少なくとも二つのことがわかります。それは、聖霊なる神様は、私たちのうちにおられるということです。聖霊なる神様は私たちのうちにおられる。また聖霊なる神様は私たちが神様から受けたものであるということです。神様から受けたもの、プレゼント。ですから自分で得たのではないということです。自分で得たのではなく、神からの賜物です。ここでパウロが言っていることは、私たちの体には聖霊なる神が住んでおられるんだということ。私たちの体には聖霊なる神が住んでおられるということは、私たちの体は宮、神殿ということです。神が住んでおられる宮、神殿です。私たちの体は神の住まいなのです。だから、性的な罪は、その体を汚す罪であるし、避ける必要があります。さらに、聖霊なる神が住んでおられるということは、私の体の主人は私ではなく、自分ではなくて、もはや神だということです。聖霊なる神の支配を受けている私たちクリスチャンの体は、神のものです。ではなぜそこまで言えるのかといえば、さらに20節が理由になります。20節には次のようにあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。 パウロは、あなた方は代価を払って買い取られたと言います。これは十字架による救いを表現しています。奴隷であった、罪の奴隷であった私たちが、キリストの血によって買い取られた。奴隷から自由の身にされた。救われる以前の私たちは罪の束縛の中にありました。自分がやりたいように生きてきました。それが自由だと思って生きてきました。しかし実際には罪の束縛の中にあり、自分を傷つけ、他人を傷つけて生きてきた。けれども、キリストの十字架による救いを受け入れたとき、罪の束縛から解放され、本当の自由を得ました。それが代価を払って買い取られたということです。買い取られたということは、私たちは神のものとされたということです。神の所有とされた。ですからもはや私たちの体は自分自身のものではなく、買い取ってくださった神のものとなったのです。そのように考えると、何か不自由になったように感じるかもしれませんが、そうではありません。キリストにある自由を得ることになります。そして、その当然の結果として、パウロは次のように命じます。ですから、自分の体をもって神の栄光を表しなさい。パウロはコリントの教会の人たちに対して、神の栄光を表すように命じます。しかも、自分の体をもってです。私たちの体は自分の欲望のためにあるのではありません。神の栄光を表すためにあります。私たちの体は神の栄光を表す手段です。性的な罪を犯すために体を用いるのではなく、神の栄光を表すために体を用いる。この神の栄光を表すとは、神の素晴らしさが私たちを通して表されるということです。まるで鏡のように、私たちが神の素晴らしさを映し出す。私たちを見ることで、他の人が神を見ることができる。それが神の栄光を表すということです。私たちの内側には聖霊が住んでおられます。もちろん、外科手術をしたら、ここに聖霊が住んでいますねということではありません。見えない現実、霊的な現実です。私たちの内側には聖霊が住んでおられ、どこへ行っても聖霊が共におられる。どこに行こうとも私たちは聖霊を身に帯びているのです。家庭にあって、職場にあって、学校にあって、遊びの場にあって、どこへ行くにも神が共におられる。その私たちクリスチャンは、それぞれが使わされている場所にあって、神が使わされた場所で神の栄光を表す。神の栄光を表す家事、神の栄光を表す仕事、神の栄光を表す勉強、神の栄光を表す遊びがあります。この環境には神がおられないという状況はありません。まさか教会の外を出たら、家に戻ったら、職場に行ったら、学校に行ったら、神が共におられないかのように思ってはいないでしょうか。神が共におられない場所は、私たちクリスチャンにとってはどこにもありません。それは聖霊なる神が、私たちのうちに住んでおられるのですから、当然です。どこに行っても私たちは神と共にいる。そしてあなたが行くところどこにおいても神の臨在があり、祝福があります。神がおられるその場所には祝福がある。あなたには祝福を運ぶ使者であるという自覚はあるでしょうか。教会から出たならば、家に帰って未信者のご主人がいて、まるでそこには神の臨在がないかのように思えるかもしれませんが、そうではありません。 あなたがいる場所には神の臨在がある。それは働きに出ても、学校で勉強しても、外で友達と遊んでいてもです。そしてその場で、私たちがそのことを自覚し、神の栄光を表すことができるよう祈り求めるとき、主は豊かに御業をなしてくださいます。豊かに神の栄光を私たちが表すことができる。そして、あなたのうちには神がおられるということが、周りの人に認められていく。創世記で、アブラハムやイサクがそうであったように、神が共におられるということが、周りに明かしされていく。今日は、最初に申し上げたように、ペンテコステ礼拝です。聖霊に関する文脈、箇所を見てきました。ただ、この文脈としては、性的な罪に関する箇所でした。これは今から2000年前の問題ではなく、現代においても重要な問題です。セクハラの問題に始まり、不倫があり、もう自由にセックスしてりゃいいじゃないか、そういうことが推奨されます。特に中高生をはじめ、若者たちは多くの誘惑にさらされています。SNS などを通じて、性に関する被害が増えているという報道があります。そのような時代にあって、そのような時代だからこそ、私たちは自分の体というものをしっかりと見つめたいのです。高校生くらいになると、いや早ければ中学生から男女交際が始まります。すると、男子の間では恋人と何をしたかが話題になります。また何人の女性経験があるかが話題になることさえもあります。すると、何も経験していない自分はダメであるかのように思い込まされるのです。ダサい奴かのように思い込まされていく。インターネットや雑誌もそれが当たり前かのように書いてくる。そのような時代にあって、私たちクリスチャンは何を基準に生きるのか。友達の基準、友達の声なのか。それとも雑誌やインターネットなどのメディアの声に耳を傾けていくのか。何を基準に生きるのかが問われます。私たちクリスチャンはどこまでも御言葉に聞いていきたいのです。若い時には聖書を読んでいると何か禁欲主義に思えることがあります。結婚まで純潔を保つように教える聖書は禁欲主義に思えることがあります。でも聖書を正しく理解していきますと、そうではないということに気づかされます。今日私たちに与えられた御言葉に共に聞きたいと思うのです。私たちの体には聖霊が住んでおられる。私たちの体は神殿なのです。神が住んでおられる。そのことを深く自覚したいのです。神が私のうちに住んでおられる。この汚れ果てた私のうちに神が住まわれることを良しとしてくださっている。なんという恵みでしょうか。驚くべきことではないでしょうか。そのことを覚えるときに、私たちは自分の体を大切にしたいと思いますし、もはや私の体は私のものではないということを心に留めたいのです。私の体は神が住んでおられる神殿なのです。どれだけ小さな体であっても、みんなより先に洗礼を受けた小学生のロニ君にも、ジレ君にも、イエス様を救い主として信じたその体には聖霊が住んでいる。だから自分の体を大切にするのです。 教の説教台は聖霊の住所としました。これは仲介者の言葉を引用しました。私たちの聖霊の事実上の住所は、私たちの体、私の体なのです。聖霊は私の体を住まいとしておられる。住むところとしてくださっている。この汚れ果てた私の体に住んでくださっている。神が私のうちに住んでおられる。それは想像を超えた恵みです。もはや私たちは自分自身のものではない。自分の道、進むべき方向、やるべきこと、私たちが自分で決定するのではなく、神と共に決めていく。そしてその目的は、神の栄光を表すためです。私たちは、クリスチャンは、神の栄光を表すために生きています。それにふさわしく、一つ一つ決断をしていく。パウロが18節でした命令、みだらな行いを避けなさいというのは消極的な命令です。しかし20節の神の栄光を表しなさいというのは非常に積極的な命令です。聖霊が与えられ、私の体に聖霊なる神が住んでおられる私たちだからこそ可能になります。そのことを深く自覚しつつ、使わされている場にあって神の栄光を表していきたい。私たちにはいつも自分の欲望に行きたくなる誘惑があります。つきまといます。そして時にその誘惑に負けてしまうことさえもある。それでもなお私たちは今一度主の前に悔い改め、もう一度新たな歩みをさせていただく。もう一度神はチャレンジさせてくださって、その誘惑に勝ち、神の栄光を表すために生きていく。それは聖霊が住んでおられる私たちだからこそ可能です。聖霊なる神が住んでおられる私たちは、うちにおられる聖霊に頼って生きるときに、それができるということを心に留めてください。この誘惑の多い時代にあって、知らず知らずのうちに間違った情報が刷り込まれる時代にあって、なおも私たちは御言葉に聞き続けたいのです。そして自分の体を、聖霊なる神が住んでおられる私の体を大切にしたい。自分の欲望のために体を用いるのではなく、自分の体をもって神の栄光を表す私たちでありたいと願います。ペンテコステのこの日、聖霊なる神が私の体を住まいとしてくださっている驚くべき恵みを心に留めましょう。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。天の父なる神様、驚くべき恵みをありがとうございます。罪に汚れ果てた私たちの体に、なんと聖霊なる神様が住んでくださり、私たちの体を住まいとしてくださって、 私たちと共に歩んでくださることを覚えて感謝をいたします。どうか主よ、この誘惑の多い時代にあって、ここにいるお一人お一人をあなたがお守りください。とりわけ若い魂を主が特別にお守りくださって、間違った情報に流されることなく、どうか主よ、御言葉に耳を傾け、御言葉に聞き続けて歩むことができるように、あらゆる誘惑から主が一人一人を守ってくださって、この世に流されることがないように、あなたがお助けくださいますようにお願いいたします。どうか主よ、罪に苦しむ私たちをあなたが憐れんでくださって、あなたの前に真実に悔い改め、許しをいただき、新たな歩みを始める私たちでもあらせてくださいますように、苦しみを一人一人に慰めと励ましを与え続けてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りを下げます。アーメン。